FP&A トラック第4回です。第1回が予算、第2回が KPI、第3回が予実際。計画して、測って、是正するで一周しました。今日は収益性とユニットエコノミクス。
そう、一周したんですよね。で、今日から新しい問いに入ります。前回までは予算とのズレを見てきた。今日はそもそもどこが儲かってるのか。儲けの構造そのものを解剖する回です。
前回、あのグローバル EC 日本法人で、ミックスが利益を左右するって話でしたよね。
はい、おさらいすると、売上120億の会社。2つのカテゴリがあって、A、高単価の家電、ガジェット、単価1万5000円。B、定番の日用品、アパレル、単価5000円。前回、カゴ落ちで高単価の A が減って、安い B に置き換わる売れ筋の格下げだけで 4.5 億の売り上げを失ったと。
ミックスが悪化して困ると。でもそれって、
そこなんです。ミックスが悪化して困るっていうのは A の方が儲かってるっていう前提に立ってますよね。今日の問いはまさにそこ。本当にそうなのか。 A と B、 そもそもどっちが儲かってるのか。
売上は A が90億 B が30億3倍ですよね。誰が見ても A が主力に見えますけど。
その常識が今日ひっくり返ります。結論を先に言っちゃうと、売上の 75% を占める家電 A は、利益ではたった 4% しか稼いでいない。全社の利益のほぼ全額は、地味な定番 B が稼いでいた。そして、それを暴くための道具が今日の2つの主役です。
2つの主役。
1つが、活動基準原価計算 ABC。キャプランとクーパーっていうハーバードの二人が作った原価計算の革命です。もう一つが CAC、LTV っていう EC サブスクのユニットエコノミクス。この二つで儲けの嘘を暴きます。しかも今日も前回と全く同じ罠が待ってる。
前回の罠って平均値のマスキング。混合 AOV は1万円で変わってないのに、中身では価格とミックスが相殺してたっていう。
それです。今日も平均が逆向きの力を隠す。全く同じ構造が原価でも顧客でも繰り返されます。まず大前提、今日一番大事な一言です。売上は儲けじゃない。
当たり前のようで忘れがちですね。
忘れるんですよ。売上が3倍でも原価が 3.5 倍かかれば赤字。収益性を測るっていうのは、要するに売上からどの原価を引くかを正しく選ぶ技術なんです。そして原価には、引いていい原価と引いちゃいけない原価がある。
引いちゃいけない原価。
例えば、撤退しても消えない原価。これを引いて、この事業は赤字だって切ると大失敗する。だから収益性は階層で見るんです。上から売上、貢献利益、製品別、顧客別の利益、営業利益、そして顧客一人当たりのユニット採算。下に行くほど引く原価が増える。
問いによって見る階層が変わる。
そこがプロと素人の分かれ目。あと1個売るべきかなら貢献利益で見る。この製品から撤退すべきかなら消える原価だけを引いてみる。素人はいつも同じ営業利益率だけを見て間違える。今日はこの階段を降りていきます。
まず貢献利益。
貢献利益は売上マイナス変動費。変動使っていうのは売れた分だけ増える原価、仕入れ原価、決済手数料、配送の変動分。で、貢献利益っていうのは、1個売るごとに固定費の回収と利益に貢献する金額なんです。
貢献する金額。
貢献利益が、まず固定費を埋めていって、埋め切った残りが利益になる。だから、あと1個売るべきか、この値引きをしていいかは、営業利益率じゃなくて、貢献利益で判断するんです。
なぜ営業利益率じゃダメなんですか？
追加の1個には固定費は増えないから。倉庫の賃料は1個多く売っても変わらない。だから貢献利益さえプラスなら、その1個は必ず全社の利益を増やす。営業利益率が赤字に見える注文でも貢献利益がプラスなら、断ったら固定費の回収がもっと減って会社はもっと苦しくなる。
なるほど。記録する会計と意思決定する会計の違いですね。
まさに USCPA で習うあらり。売上総利益は原価を科目で引く。管理会計の貢献利益は原価を固定化変動化でくくり直して引く。目的が違うんです。 今日の EC 事業は、全社の限界利益率を 40%、 変動比率 60% と置きます。前回までと同じ数字ですね。
さあ、今日の主役、ABC。
貢献利益から一段降りて、製品ごとの利益を見たい。ここで問題になるのが、間接費の配布です。倉庫費、物流費、返品処理、サポート、マーケ費。こういう、どの製品のものか、はっきりしない原価を、どう各製品に割り振るか。
普通は、どうやるんですか？
伝統的なやり方は、売上高の比率で一律に配る。A が売上 75% だから、間接費も 75% 背負え、と。でも80年代に、キャプランとクーパーが言ったんです。それは嘘の原価だ、と。
嘘の原価。
彼らの ABC、活動基準原価計算の核心は、こう。原価は、売上じゃなくて、それが実際に消費する、活動、に応じて発生する。倉庫費は容積に、配送費は重さに、返品処理は返品件数に、サポートは問い合わせ件数に応じてかかる。売上高で一律に配ると、手間はかかるけど売上比では小さい活動が、過小に計上されちゃう。
手間のかかるものが、安く見えちゃう。
そう、そして、一番怖いのが、クロス補助。手間のかかる品目の原価が、手間のかからない品目に押し付けられて、本当は赤字の品目が黒字に見え、本当は高収益の品目が平凡に見える。黒字品が赤字品を気づかないうちに養ってるんです。
それが伸ばすべきものを切って、切るべきものを伸ばすと。
逆向きの意思決定を誘発する。キャプランとクーパーが世界中の工場で見たのは利益の大半を一部の製品が稼いで、残りが実は損失を垂れ流してるっていう利益の偏在でした。じゃあ、うちの EC 事業に当ててみましょう。
いよいよ数字ですね。
まず貢献利益から。家電 A は価格競争が激しくて薄利、限界利益率 35% とします。定番 B は高粗利で 55%。売上は A 90億、B 30億。すると貢献利益は A が90億 ×35% で 31.5 億。B が30億 ×55% で 16.5 億。
この時点では A の方が貢献も大きい。31.5 億対 16.5 億。
そう、まだ A が主役に見える。売上でも貢献でも A が上。でも、まだ活動原価を配ってない。ここで全社の固定費36億を2通りで配ります。まず伝統的、売上費75対25。A が27億、B が9億。
A が27億、B が9億。
製品利益を出すと、A は貢献 31.5-27 で、プラス 4.5 億。B は 16.5-9 で、プラス 7.5 億。どっちも黒字。主力は A、B もそこそこ。伝統的な原価計算は、こういうんです。
で、ABC だと。
ABC で、活動ごとに配り直す。家電は重くてかさばるから配送費を食う。返品も多い。サポートも設定や故障で重い。割引で獲得するからマーケ費も高い。全部足すと A の活動原価は31億。B はたったの5億。
A が31億。さっきの27億より増えた。
製品利益を出し直すと A は貢献 31.5-31 でプラス 0.5 億。ほぼ均衡、トントンです。B は 16.5-5 でプラス 11.5 億。
え、全社利益12億のほぼ全部が B から。
そうなんです。売上の 75% を占める家電 A が、利益ではたった 4%。地味な定番 B が 96% を稼いでる。キャプランはこれを、プロフィットレスプロスペリティ、儲からない繁盛、と呼びました。売上は華やかだけど、利益を生まない。
さっきの 4.5 億と 7.5 億は、何だったんですか？
クロス補助です。差を計算すると、A は伝統的27から ABC31 で4億分加賞に計上されてた。B は9から5で4億分加大。つまり、定番 B が家電 A を年4億分養ってた。伝統的な配布がそれを隠してたんです。
あ、これ、前回と全く同じ。平均が内訳を隠す。
全く同じ構造。全社利益率 10% っていう平均の下で、B が 38% の高収益、A がほぼ 0%。この両極が平均で相殺されて見えなくなってた。 前回は混合 AOV、今回は全社利益率。平均は常に逆向きの力を隠す。これ、今日の背骨です。
製品の次は顧客ですね。
もう一段降りて顧客別の採算。EC サブスクでは顧客を一度売って終わりじゃなくて獲得に投資して生涯かけて回収する資産として見る。これがユニットエコノミクスです。主役は3つ。CAC、獲得コスト。LTV、生涯価値。そして LTV 割る CAC。
CAC、LTV、その比率。
CAC は顧客1人を釣るのにいくら払ったか。LTV はその顧客が生涯でいくら稼がせてくれるか。LTV の式は平均購入額×限界利益率×年間購入頻度割るチャーン率。チャーンっていうのは年間の離脱率です。
チャーンで割る。
チャーン率で割るっていうのは平均何年続くかをかけるのと同じ。チャーン 50% なら平均2年続く。で、実務のベンチマークがあって、LTV 割る CAC は3倍以上あれば健全。1未満だと獲得するほど損。あと、CAC の回収期間は12ヶ月以内が目安。
3倍以上。じゃあ、うちの EC 事業は？
全社ブレンドで計算します。CAC 5000円、AOV 1万円、限界利益率 40% だから、1注文あたりの貢献が4000円。年2回買う。チャーンは 50%。年間の貢献が 4000×2 で8000円。LTV は 8000÷0.5 で1万6000円。
LTV 割る CAC は1万6000割る5000で
3.2 倍、回収期間は約 7.5 ヶ月。両方ともベンチマークをクリア。健全に見える。ユニットエコノミクスは合格、獲得のアクセル踏め、って言いたくなる。
でも、その顔は、罠ですね。
罠です。これ、混合 AOV は1万円で不変、っていう前回の罠と全く同じ。平均が内訳を隠してる。セグメントに割りましょう。顧客を2つに分けます。家電中心のお客さんと定番中心のお客さん。家電客は単価は高いけど、めったに買わない、一度きりで去る、割引で釣るから獲得が高い。定番客は単価は安いけど、繰り返し買う、定着する、口コミで安く取れる。
性格が真逆ですね。
数字も真逆。家電客、CAC 8000円、AOV 1万5000円。でも年に 0.7 回しか買わない、チャーン 70%。計算すると、LTV は5250円。LTV 割る CAC は5250割る8000で。
0.66 倍、1を切ってる。
1未満、つまり、割引8000円で釣っても、生涯で5250円しか稼がない。1人得るごとに、2750円の価値を破壊してるんです。回収期間も26ヶ月。去る方が先。
得れば得るほど損してる。じゃあ定番客は？
定番客、CAC 3000円、AOV 5000円、でも年6回買う、チャーン 30%。LTV は5万5000円、LTV 割る CAC は5万5000割る3000で。
18倍、さっきの 0.66 倍と18倍。
前者 3.2 倍の裏に、価値を破壊する家電客 0.66 倍と、取れるだけ得るべき定番客18倍が隠れてた。平均 3.2 倍だけ見て、健全、アクセル踏め、ってやったら、価値破壊の方にアクセルを踏むかもしれない。
製品でも、顧客でも、平均が両極を隠す。
背骨は一本。もう一つ大事なのが、コホート分析です。同じ月に獲得した顧客の集団を、その後何ヶ月も時系列で追う。残存率のカーブを見ると、家電客は初月以降でガクッと落ちる。定番客はなだらかで下げ止まる。この下げ止まりが優良な粘着顧客の証拠。
チャーンを下げるのが効くんですね。
そこが数学的にも効く。LTV の分母がチャーンだから、チャーンが半分になれば LTV は倍。ライクヘルドっていう研究者が、離脱を 5% 下げると利益が大きく増える、と示した。新規獲得にお金を注ぐ前に、既存客の定着に投資する方が、ユニット採算はずっと改善する。
じゃあ、家電 A は撤退すべきですか？ ABC で均衡、顧客も 0.66 倍。
そこが最後の、そして最大の罠。A は儲からない、撤退だ、は、危険な短絡です。
あれだけ悪い数字を見せられて。
撤退で本当に消える利益は、 貢献利益から撤退で回避できる原価だけを引いた額なんです。家電を止めると貢献 31.5 億が丸ごと消える。でも ABC で配った31億の原価全部が消えるわけじゃない。 IT も倉庫の基礎賃料も SSC の固定人件費も A を止めても短期には残る。
あ、消えない原価が残る。
仮に回避できる原価が20億だとしたら、撤退すると貢献 31.5 億を失って消える原価は20億。差し引き 11.5 億、全社利益はかえって悪化する。配布後が赤字だから撤退っていうのは、実はキャプランとクーパー自身が一番警告した ABC の誤用なんです。
じゃあどうすれば。
撤退じゃなくて採算の改造。 ABC とユニットエコノミクスはどこを直せば効くかを名指ししてくれる。一つ、家電客を割引で得るのを止める。ここは回避可能で止めれば即効く。二つ、返品と配送の活動原価を下げる。値付けを見直して貢献率を上げる。三つ、18倍の有料な定番客に獲得と定着の資源を寄せる。
前回悪化したミックスを今度は攻めのミックスに作り変える。
うまいこと言いますね。まさにそれ。撤退は最後の手段。まず直す。直せないと確信できて、かつ回避可能原価が貢献を上回る時だけ切る。そして値付けは貢献利益が下限を決める。変動費を割る価格は売るほど損。これだけは絶対に割らない。
じゃあ今日の持ち帰りを。
3つ。1つ、自社の主要な製品か顧客を2つ取って貢献利益、売上マイナス変動費を出す。原価を科目じゃなくて固定か変動かでくくり直す。売上の順位と貢献利益率の順位が逆転してないかを見る。
まず貢献利益で並べ替える。
2つ、その2つに物流とか返品とか一番大きい活動原価を1つ、実際の件数や容積で配り直す。売上非配布との差がクロス補助の金額。それを1つ数字でつかむ。
簡易 ABC でクロス補助を1つ暴く。
3つ、主要な顧客セグメントの LTV 割る CAC を概算する。全社ブレンドじゃなくて獲得チャネルか顧客タイプで2つに割って1未満の価値を破壊してるセグメントが隠れてないかを確認する。
平均じゃなくて割ってみる。じゃあ今日一番の学びは。
売上は儲けじゃない。家電 A は売上 75% でも利益 4%。 地味な定番 B が全社利益のほぼ全部を稼いでた。それを暴くのが ABC とユニットエコノミクス。そして前回と全く同じ、平均は逆向きの力を隠す。製品のクロス補助も顧客の 0.66 倍と18倍も平均の下に隠れてた。プロは製品別、顧客別、セグメント別に活動原価とチャーンまで割り付けてどこが儲かる構造かをつかむ。
でも赤字に見えてもすぐ切らない。
そこが今日の締め。 ABC で均衡でも撤退は関連原価、回避できる原価だけで判断する。まず直す。キャプラン、クーパー、ライクヘルド、今日も巨人たちの肩を借りました。売上が大きい事業からどこが本当に儲かるかを製品と顧客まで開けて診断できる会社へ。それが収益性とユニットエコノミクスです。
次回は、
M5 意思決定支援とビジネスケース。今日撤退は関連原価で判断するって論点が顔を出しましたよね。次回はそれを正面から、関連原価、機械費用、埋没原価、そして投資評価の NPV、IRR。第2トラックの WACC と DCF がここでつながります。採算を診断する回から、採算を使って選択する回へ。
計画、測定、是正、採算、と積んで、いよいよ意思決定。それでは、今日の通勤 MBA、ここまで。お疲れ様でした。